聖書を読み出します。聖書は88ページ、新約聖書の88ページ、マルコによる福音書第12章の41節から44節です。新約聖書の88ページ、マルコによる福音書第12章の41節から44節です。お読みいたします。マルコによる福音書第12章の41節以下。イエスは賽銭箱の向かいに座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが、一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クダランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で、誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。以上です。牧師になって初めて、赴任した教会っていうのは東京教会、新大久保の、歌舞伎町の横にある教会でした。そこにはですね、私が赴任した時には幼稚園がありまして、都会のど真ん中に幼稚園がありまして、まあちょっと狭い、園庭と、そして教会の下に園舎がありまして、で、幼稚園ですから、その園でですね、やっぱり動物を飼わなきゃいけないっていうなんかその決まりがありまして、アヒルとニワトリですかね、オンドリが飼われてありました。もうすごい大きいオンドリでした。で、それもうるさいんですよね。オンドリがですね、夜中中鳴くんです。で、なぜかっていうと、あれ夜がない町なので暗くならないんですよね。で、いつでも明るいからオンドリが鳴くんですね。で、アヒルは2羽いたんですけどですね、このアヒルはつがいでいてですね、しょっちゅう卵を産んでるんですね。で、その卵がいつも排水溝に詰まってですね、溢れているというんですね。まあいろいろなことを思いながらですね、実は朝4時に起きてですね、お世話をして、で、何をやったかっていうと、教会の周りのですね、ビラをですね、何ですか、まず拾わなきゃですね、大体100枚ぐらいビラが落ちてて、それが歌舞伎町のあるいかがわしいビラなので、幼稚園の園児が来る前にそれを全部片付けなきゃいけないというですね、何やってんだろうなと思ってですね、神様はなんでここに私を使わされたのかなと思いながら、そのアヒルとニワトリを見てましてですね、なんか面白かったですね。餌をやるんですね、ニワトリの餌をやるんですけど、アヒルとニワトリだから桶が2つあるんですよね。ですから2つ桶を出すんですけど、すごい面白いのはニワトリもアヒルもまず一方どっちかが口をつけた方だけから食べるんですよね。で喧嘩するんですよね。いや、こっちに行きゃいいじゃんっていう話しておいてるわけで、でも面白いですね。同じところからしか食べないという。で、喧嘩してつき回ってんですね。で、それを見ながらですね、何やってんだろこの3羽はといつも思ってですね。でも人間も同じかなと思ってですね、神様から与えたものがあるのにですね、なんか人のものが良いと思ってですね、そっちばっかり言ってるけど、でも本当は自分に与えた本当の賜物っていうのはですね、多分あるんだろうと、それを見ようとも聞こうともしないので受け取ることもできないんだなと思いながら、毎朝その鶏とですね、アヒルの争いをですね見ておりましたですね。で、もっとはですね、餌をあげる私の方に攻撃してくるっていうのがですね、餌をあげてるのは自分なのになと思いながらですね、思って見ておりました。今日はですね、イエス様の時代のですね、献金の話です。神殿にはですね、ラッパ型をしたですね、献金箱が置かれていまして、それにですね、一体入れてたのでしょう。で、ですが音がしてたっていうのでですね、どれぐらいのものを入れたかっていうのはすぐ分かったというのが今日の話だと思います。で、わずかな献金をしてヤモメがいたというですね。で、イエス様がですね、何を見ておられたかっていうのは今日一番大切なところだと思います。イエスは賽銭箱の向かいに座って群衆が金を入れる様子を見ておられた。群衆を見ておられたんですけども、しかしイエス様の目に留まったのはですね、一人の貧しいヤモメがレプトン銅貨2枚、 それを入れたその音っていうんですか、そこにですね、イエス様はですね集中しておられたということなのでしょう。まあきっとイエス様はですねこのヤモメのですね、この献金を無視されなかったということです。まあ、目が行くんだったらですね、大金持ちがたくさん入れるところにですね、目が行ってですね、すごいすごいと思うかもしれませんけど、まあ、イエス様はですね、そうではなかった。このですね、わずかですね、レプトン銅貨2枚、その音をですね、聞き、それを見ておられた。金額の代償ではなくして、多分それを入れたヤモメの信仰に目を留められていたのでしょう。2つのですね、レプトン銅貨しか出せないんだけども、しかしそれを全部投げ入れたこのですねヤモメの信仰というのを多分見られた。ですからイエス様が見られるところはやっぱり私たちが見るところと全く違うのだということに実は気がつかされるのです。いじめのが原因でですね、子どもたちがですね自殺していくっていうニュースがたびたびに流れていきます。本当にそのニュースを聞くたびにですね、胸がですね、詰まるんですね。子供を持った親がですね、それを見ると、やっぱりですね、なんとかして助けられなかったのかなとかですね、どうしてその痛み、苦しみに自分を分かってあげられなかったのかなとか、そういう後悔をですね、やっぱり持つっていうのが一番多いかなというふうに思います。で、PTA 会長をですね、実はしてた時にですね、向かい側にですね、実はある PTA の会長さんがおられましたですね。で、その PTA 会長さんと話してた時にですね、なぜ PTA 会長になったんですかって話をしたんですね。で、途中の離れたですね、子供がいるですね。で、上の子がですね、実は中学校2年生で妊娠したっていうんですね。で、もうそれからがですね、地獄の日々だったという話をですね、延々とっていうかしてくださったんですね。何が地獄の日々だったんですかっていうと、学校も先生も教育委員会も娘を助けてくれなかったって批判はするんですね。なんでそんなことをしたのかとかですね、批判はするけどもですね、それを助けようとはしてくれなかった。というか学校変われとかですね、下ろせとは言われなかったんでしょうけどもですね、産むんだったら違うところで産んでくれ、それは学校に影響があるからだとかですね、もういろんなことを言われたけど、それをですね聞くたんびにですね、この人たちっていうのは本当にどこを見てんだろうなって思ったって。娘がやったことはですね、やっぱり悪いっていうことはなんかですね、やっぱり問題はあると思った。しかし、誰がこの娘をですね、を見ていてくれるんだろうと思った時に、それは親しかいないんだというふうに思ったという。だから誰もですね、そこに真剣に向かい合わないんだったら自分が向かい合わなきゃいけないと思った。で、その時に最後の最後まで自分はこの娘と真剣に向かい合うという決心をしたのですと。で、下の子がですね、中学校になった時にですね、自分が PTA 会長にですね、自分で名乗り上げてですね、この学校の子どもたちと真剣に向かい合うという決心をしたのですっていう話をしてくれて、なるほどだなというふうに思いました。人は一体どこを見るべきなのか、神はどこを見ておられるのか、それは私たちですね、考えなきゃいけないことだろうなと思います。イエス様は賽銭箱の向かいに座って何をじゃ見ておられたのか、全ての人と向かい合っておられたんでしょう。その中で一人のですね、貧しいヤモメに出会って、その人と真剣に向かい合うということをしてくださったということでしょう。その真剣に向かう時には全てを神様に捧げるというその信仰とイエス様は向かい合ってくださったということかなというふうに思います。そう思うと私たちが生きる人生の中で常に向かい合ってくださっている神様が共におられるということ、そのことが私たちにいかにですね、救いへと導くかということかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が何を見ているかをどうか注意深く悔い改めることができるようにしてください。イエス様は私たち一人一人と真剣に向き合い、その信仰と向かい合ってくださいます。 どうかそのイエス様に守られて、今日も一日過ごすことができるようにしてください。広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員をどうか今日もお守りください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が共にいてくださり、寄り添い、御言葉で導き、癒しを与えてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。